講談交換ということで、島貫牧師が朗読してくださった箇所は、ここを説教テキストとしなさいという指示で選びました。で、どんなふうにご一緒に読もうかと考えたんですけれども、ジグソーパズルのピースを一つ一つはめ込むように、今日の箇所を読んでいきたいと考えました。で、ピースの数は節数よりもちょっと多いんですけれども、8つです。で、ピースには番号がついておりませんので、6節でなくて7節から始めます。で、人は誰のためならば死ねるだろうか、読む私たちに問いかけるように、これが一つ目のピースなんですけれども、正しい人のために死ぬ人はいるだろうか、ほとんどいないだろうと。で、ここはもう翻訳に関してわがままのことを言うっていうのは、なんとも無責任で勝手なところがあるとは承知しているんですけれども、ここは擬人と訳してほしいんです。で、アブラハムに代表される信仰の先達のことです。で、昔、もうずいぶん前ですけれども、日本教会信奉社という出版社、今あるかどうかもう確認していないんですけれども、そこから「少年少女信仰偉人伝」というものがシリーズで出ました。ご存知の方ももしかしたらおられるかもしれません。60人の人が取り上げられています。それぞれ自分を捧げて事を成した、また多くの人の記憶に残るような生き方をした人であることは認めますけれども、60人の中にはこの人が入るかなと思う人も個人的にはおりますけれども、改革長老教会の人はほとんどいません。で、ものは言うけれども、何かことを成したとか自分の人生をこのことにかけて生き抜いたっていう人がまるでいないかのように、このシリーズが出たのはちょっと癪に障って、で、上村雅久牧師がもう最後の方にちょこっと出てくるんです。40何人目かだと思うんです。で、カルバンは出てきません。もちろんルターは取り上げられております。こういう、偉人っていうとちょっとピンとこないようなところもありますけれども、偉人のために死ねるだろうかって、無理です。尊敬はします。ですけれども、偉人と呼ばれる人のために死ぬ人は確かにいないだろうと、これは認めます。そうやって一つ目のピースをはめ込むわけです。それに対してキリストの死はどうか、これを語りたいわけですけれども、6節、不敬虔な者のために死んでくださいましたとあります。2つ目のピースです。で、不敬虔な者というのは直訳です。敬うという動詞に「あ」ってギリシャ語で言いますと、これ「あ」と読むかどうかは議論がありますけれども、接頭辞がついて否定の接頭辞です。英語の「うん」なんかにあたるか、ちょっと微妙に違いますけれども、それがついた動詞の名詞形なんです。ですから「不敬虔なもの」っていうのは直訳なんですけれども、ピンとこないんですよ。不敬虔なものと言われても、分かったような分からないような、そういう気が、私にはそういう気がします。紀元前にギリシャ語に訳されました70人訳と呼ばれる旧約書では、この不敬虔なものという言葉、語と偽人というのはアントニムなんです。対立語として出てくるんです。で、そのニュアンス、そこからどういうニュアンスを読み取れるかなんですけれども、先ほど詩識者と私たちが読み交わしました詩編第22編がよく伝えています。私たちの先祖はあなたにより頼み、より頼んで救われてきた。助けを求めてあなたに叫び、救い出され、あなたにより頼んで裏切られたことはない。 より頼むという動詞が3回繰り返されるんです。でこの動詞がまた特徴のある言葉で、両手を広げて大の字になって大地に横たわる人の姿を表すんです。手足を伸ばして大の字になって大地に横たわる信頼に生きたかということを、この詩人は人から問われてるんじゃないんです。自分に問うんです。それは苦しみの中にあったということが原因でしょうけれども、そう問うてそれに対する答えが内から出てくるんです。私は虫けら、とても人とは言えない。私は虫けらというこの言葉は感傷的な自虐表現ではありません。アメージンググレースっていう賛美歌の初めのフレーズ、英語の発音はもうどこに行っても言うんですけれども、これは勘弁してほしいんです。 How sweet っていう、まあ簡単文で始まるのはアメージンググレースで始まるんですけれども、その後ザッとセイブドというのはセイブ、救うの過去形です。そのザッとセイブド、アーレッチ、WRETCH という単語が出てくるんです。アーレッチ、ライクミー、私のようなレッチなものということなんですけれども、あんまり見聞きしない単語なんですけれども、意味は下地ですよ。これいろんなふうに訳すんですけれども、私はあの通称ゲジゲジという虫のことです。でムカデも、まあ、ゲジの仲間になるんですけれども、アメージング・グレースっていう賛美歌を作詞した人は詩編第22編を知っていたかどうかは、それは確認できておりません。ですけれども、虫けらというのは決して自分を貶めているのではなくて、信頼を知らないんです。餌のように慰めだけを求め探して生きてきた。自分が生きてきたその過去、また人生を振り返った時に、両手を伸ばして大の字になって大地に横たわる信頼、あの義人である先達が生きたような、そのような信頼があったかということを問うた時に、ないって。信頼というのは人格的なことですから、虫には当然人格なんかないわけですよ。だからもう人とは言えないんだって言うんですよ。いやいや、まあ、そんな感傷的なことをおっしゃらないでなんていうようなことでどうにかなるような自己認識とは全く違う。でしかし、まさにそのようなもののためにキリストは死なれたんだっていうのが、この手紙を書いた人の主張ですよ。それでもこういうふうに言うかもしれないって、一つの仮説のようなものを立てるんです。良い人のためなら死ぬ者もあるいはいるだろうって言うんです。これが3つ目のピースです。で良い人っていうのはどういう人か、まあ、善人と直訳する人もいますけども、ここはちょっと困る。恩のある人のことだと説明する人もいます。まあ、確かに命の恩人のためなら死ぬっていうようなことも想像できなくもありません。もちろん受けた恩の大きさにもよるでしょうけれども、恩人っていうのは存在が遠いんですよ。自分というものと距離がありすぎる。つまり恩人と言える人、恩師に当たる人がいないわけではないけれども、だからといってその人のために死ぬというところまではなかなか考えられない。で2017年に出版されました新改訳聖書の最新版は善良な人と訳したの。これも閣下相応なんです。でここは新共同訳、もう本当にわがままですいません、新共同訳の翻訳理論の動的透過性で訳したいんです。私は大好きな人と訳したいんです。許されるだろうと思うんです。 Lovable person です。いないと心が空っぽになる大切な存在です。で身近なことでは、まあ、こういう身近なことを2回話すっていうのは なんかちょっと苦痛でもあるんですけども、あの70の半ば近づいてきて、孫っていうのは可愛いんだということを初めて知るようになりました。絶対にそんな男にはならないという確信があったんですけども、確かに目に入れて痛くないかと言われると、まあそれはオーバーですけれども、子供たちよりははるかに可愛い。教会の仲間とは比較にならない。もちろんパートナーなんかはもう全然問題にならない。幼い子供です。で、大好きな我が子、孫のためなら自分の命を差し出すことはあるかもしれない。で、そうな災害にあって救命胴衣が一つしかないときに、親は子供に一つしかない救命胴衣を着せるでしょう。さらに大好きな人といえば、好きという字を当てていい人と読ませるんです。で、大好きな人への思いがこう募って切なくなって胸を焦がすんです。私のいい人のためなら死ねるかもしれません。で、この前の奨励杯と呼ばれているもので歌ったんですけれども、今どうしようかためらっています。皆さん、中西玲が作詞し、石川さゆりが歌う風のぼんこい歌っていう演歌をご存知でしょうか。やっぱり奨励杯でも歌ったんですから、この主礼杯でも歌ってみます。もちろん一節しか歌えませんけれども、この命欲しいならいつでも死んでみせますわ。中西玲というのはとても変わった人のようでしたけれども、優れた作詞家だと思います。こういうのを情念というのかもしれません。もしかしたら私たちが忘れてしまったものなのかもしれないんですけれども、演歌の世界だけではないんです。もう都市伝説になっていろんなところで聞くことがありますけれども、双葉亭主名という、ずいぶん昔の話ですけれども、双葉亭主名が鶴ゲーネ風の小説アーシャ、放題は片恋です。これを翻訳をしましたときに、ロシア語、ベラルーシ語なのかロシア語なのか、私はそのあたりの知識がありませんから違いがわからないんですけれども、ヴァーシャ、ヴァーシャっていう英語の yours って意味があなたのものという、そのセリフを普通は愛してるわと訳すところを、双葉亭主名は死んでもいいわと訳した。これが名言だというので、その後いろんなところで取り上げられるようになりました。もちろん随分おひれがついて正確な情報が盛り込まれておりますけれども、双葉ってしめえというちょっと人をバカにしたようなペンネームを自分につけた作家ですけれども、優れた作家はやっぱり情念ということを知ってるんだって。こんな話をまさかこのテキストで手紙を書いたパウロがしているとは予想もしないでしょうけれども、大好きな人のためならば死ねるかもしれないって、それは認めましょうって、心を満たし幸せを感じさせてくれる存在、思うだけでもう本当に心が焦がれるような存在ですけれども、感じさせてくれるのですから、感じなくなればその人のために自分の命を差し出すことなど起こりようがないんです。そんな気にもならないでしょ。あれだけ熱い思いを抱いたのに、この人のために死ぬ、おそらく一年に一度もそんなことを考えることがないっていうのは我々の日常ではないかと思います。で、それに対してキリストが死なれたのは幸せを感じさせてくれる存在のためではないというんです。まだ罪人であったとき、キリストが私たちのために死んでくださった。これが4つ目のピースです。罪人に私たちがという一人称単数の言葉がついているわけですけれども、ここで罪人と訳されるのは私たちには馴染みのある言葉ですけれども、不敬虔なものというあの言葉と言語では同義語です。 70人訳では不敬虔なものというこの単語の方が多く使われて、新約書では逆転して罪人という語がその頻度が高くなったんです。ですから私たちは罪人というのに、まあ、耳も慣れてるんですけれども、まあ、相当手垢がついているだろうと思います。で、同義語なので今日のこの箇所のように併記されるのが普通なんです。不敬虔なもの、そして罪人。けれどもユダの手紙っていう、まあ、聖書にあるんですよ、ユダの手紙っていうのは。その中にこの2つをくっつけて1つの言葉として使っている非常に興味深い箇所があるんです。不敬虔な罪人って言うんです。不敬虔な罪人が主に対して口にしたすべての暴言って言うんです。で、私たちは先ほど賛美歌の313を歌いました。こういう賛美歌を歌うまでもなく主に対する暴言が福音書の中に記されていることをよく知ってますよ。サレ神戸と呼ばれるところで人々はイエスを十字架につけた。つける前にイエスを裸にし、着ておられた衣をくじで引いて分け合った。群衆は立って見物していた。最高法院の役人たちは鼻で笑っていった。人を救ったのだ、神のメシアで選ばれたものなら今度は自分自身を救ってみるがよい。兵士たちも近寄り酸っぱいブドウ酒を差し出しながら面白半分にイエスをなぶり言った。お前がユダヤ人の王なら自分を救ってみろよ。貼り付けにされた犯罪人の一人がイエスを罵った。お前はメシアではないか、自分と俺たちを救えよ。で、私たちが罪人であった時っていうんですから、この手紙を書いたパウロ自身が主に対して暴言を口にした消すことのできない記憶があったのだと思いますよ。こういうのはこう公のところで語ることが難しいし、まあ、考えなければならないことでしょうけれども、救いなんぼのもんじゃ、そんなもん。救ってどこにあるんだ。たくさん人が死んでんじゃないか、解決しないじゃないかって、救い主が現れないじゃないかって。私たちキリスト者が周りの人からそういうことを言われるっていうだけでなくて、初めてイエス・キリストっていう方のことを聞いたときに、私たちは実際に暴言を吐いたかどうかよりも心の中に私たちがまた頭の中でそういう言葉はやっぱり暴言だったのではないかって、両親の信仰を素直にそのまままっすぐに受け止めた人は祝福された人でしょう。けれども、皆はそういうわけではないんです。イエス・キリストの救いって、まあ、結構な話だよね。まあそこそこね。だけど実際に世界の現実はその救いによって救われているわけじゃないじゃないかって。だから救い主というんだったら救ってみろよって。知識のある人も知恵のない人も、若い者も年老いた人も、指導者も傭兵と言われるような、私たちにはちょっと想像できないような人たちも皆暴言を吐いた。幸せを感じさせてくれる存在どころか、暴言を口にする虫けらです。信頼なんて分かんない。具体的な解決だけを求める、慰めてほしいっていう、その慰めだけをまるで虫が餌を探し求めるように求めてるだけで、自分を捧げて人生をかけるって、そういったことは起こらないの。要求と言い訳ばかり。胃酸が逆流して胸がムカムカするほど吐き気を催すというのを虫図が走るって言います。で、虫図っていうのはもうご存知だと思いますけど、虫っていう字に胃酸の酸って書く、 虫図が走る存在なんだ。虫図が走るような存在だった私たちのためにキリストは死なれたんじゃないかっていうんです。だから人は誰かのためなら死ねるだろうか、どういう場合死ねるだろうかっていうような、そんな話じゃないんだっていうんです。虫図が走るような存在であったということをもう忘れているのかって。で、5つ目のピースです。キリストのそういうような死に神は私たちに対する愛を示されました。これが5つ目なんですけれども、不敬虔な罪人が十字架の主に対して暴言を口にする中、キリストが口にされた祈り、写本上問題があるので括弧の中に入れられたとはいえ、私たちは忘れることはできません。この言葉は忘れることができないんです。イエスは言われた、父よ、彼らをお許しください、自分が何をしているのかわからないのです。虫図が走るような暴言を吐き続けるような、そういう存在をどうか許してくださいって。この人たちは、彼は何をしているのかわからないのですって。彼女はわからないのだって。イエス・キリストの十字架の死に明らかに示されたのは愛情ではありません。愛です。で、日常的には恋愛などと2つをごちゃまぜにして使われるわけで、この愛と愛情が違うんだっていうことが分からなくなった、その責任はおそらくキリスト教会にあります。例えば結婚式の時に牧師が2人の愛を育んでくださいって、冗談じゃないバカ言うなって言って、結婚した時に愛なんかないんだって、あったのは愛情じゃないかって、愛は共に生きるようになって初めて始まるんだって。こんなはっきりしたことを曖昧にしてしまったんだ。それで愛情などというような熟語ができたから、もう話がいよいよ分からなくなってきた。ヨハネの手紙、第一の手紙にこういう言葉があります。第三章十六節、この第三章十六節は私たち牧師の間では、島貫牧師はどうか分かりませんけど、私はそう思ってるんですけれども、パブロフの法則のようなもので、ヨハネ文書でヨハネによる福音書第3章16節というと、皆さんがよくご存知のように、神はその一人子をお与えになるほどよう愛されたんです。で、第一のヨハネの第一の手紙の第3章16節は、イエスは、御子イエスは私たちのために命を捨ててくださいました。これによって私たちは愛を知りました。と訳したんですけれども、聖書教会共同訳。ここのところは口語訳は良かったんです。またわがまま言いますけれども。口語訳は、私たちは愛ということを知りましたと訳したんです。イエス・キリストの死に明らかになった愛を知らされたときに、それまで愛と思っていたものは愛ではなかったということを知ったということです。愛情というのは意味がないなというふうには思いません。けれども、イエス・キリストの死に明らかになったのは愛です。で、ここまで急いで話をしてきて、今日の説教題なんですけれども、キリストの死がもたらすものという。で、十字架の死に明らかに示された愛がもたらしたもの、それが今日の説教の中心なんです。何をもたらしたのかって、救いです。で、9節と10節、これが 6つ目と7つ目のピースなんですけれども、9節と10節は、救われるのはなおさらのことです、救われるのはなおさらです。これ全く同じ言葉なんですけれども、救う、それの受け身の形で救われるっていう言葉を使っています。で、愛と愛情は違うように、救いと助けは違います。で、これも救助なんていう熟語がありますから話が面倒なんですけれども、友人の日本語学の研究者が教えてくれたことです。川で溺れている人は救ってとは叫ばないんです。救ってって叫んでいる川で溺れかかっている人は想像しにくい。 助けてと叫ぶ。助けてくれる人を呼ぶわけです。それに対して救うは溺れて意識がないんです。叫ぶことも浮き輪を投げられたとしても掴むこともできない。ほとんど沈みかけてる。だから救うんです。年配の方はよくご存知だと思いますけれども、昔救うっていうのはこの救助の救ではなくて、底辺に花の菊の草冠がない、これも菊と読むんですけれども、その字を使ったんです。救うんです。助けるあるいは助けられるっていうのは、手助けというように手を貸すことです。本人の力も必要なんです。お前もやれよって、なんかけれども、救うは違うんです。一方的ですよ。そして部分的に力を貸すのではないんです。全体なんです。だからもっとはっきりした言葉で言えば、丸ごとなんです。問題になってるのは丸ごとなんです。一方的に丸ごと救ったんです。で、主に対して吐かれた暴言は幾度に救いでした。さっきご紹介したように、イエス・キリストの十字架を囲み、自分を救ってみたらよろしいでしょうって、救ってみるがよい。自分を救ってみてから考え、俺たちも考えるよ。いや、自分とそして俺たちを早く救えって、そういう暴言を吐いてるんですけれども、この人たちは救いの何たるか全く分かっていないんです。これは助けです。力を見せてみろ、その力で自分を助けてみたらどうだ、その力をもらったら自分も何とかなるよ。今はもうどうしようもないけれども、慰めの言葉をくれたら元気になるんじゃないかって、助けてくださいよって、私たちを助けてくださいって、これは力の上乗せですよ。愛情とごちゃごちゃになって、愛の何たるかも分からず、助けと混同して救いの何たるかも分からない。それなのに愛だ救いだと暴言を口にする。イエス・キリストと出会った時のパウロがそうだったというならば、我々だってそうじゃなかったですか。そういう私たちを丸ごと救ったんだっていうんです。そして丸ごと救われてどうなるのか、いよいよもう最後になるんですけれども、6つ目と7つ目のピース、9節、救われる、これ両方にその動詞があると言いましたけど、これが未来形なんです。日本語では分かりにくいんですけれども、救われるであろうというふうに訳す、例えば岩波の翻訳委員会はそう訳しましたけれども、それでいいかどうかは別ですけれども、なおさら、さらに一層という意味の福祉に導かれるように、丸ごと救われた私たちの将来が語られる。その将来が救われるっていうんです。9節、それで今や私たちはキリストの血によって義とされたのですから、キリストによって神の怒りから救われるのはなおさらのことです。神の怒りから救われるって、最後の日の神の怒りから救われるのはなおさらのことですと、例えば塚本なんていう人は訳します。最後の日なんて言葉ないんですけれども、これは終わりの時のことを言ってるんです。未来の時です。それは私たちの終わりの時です。で、ある神学者がテレビかラジオか、それは定かでないんですけれども、宗教の時間に出演された。で、視聴者からの質問に答えるコーナーがあって、先生は死ぬことが恐ろしく怖くないですか、怖くないですかという質問が出た。自分の死、まだ未知のことですから少しの不安はありますけれど、共に生きた大切な人たちの死を体験してきました。だから死ぬことは定められたことで、自分が例外であるとは受け止めておりません。 だから怖くはありません。そう言ってこう続けたんです。しかし生ける神の御手に落ちるのは恐ろしいことですって言ったんです。でこれはヘブライ人への手紙の中の言葉です。生ける神の御手に落ちることは身がすくむほど恐ろしいって言ったんです。で同じ手紙にこういう言葉があります。人間に定められていることは2つだって、まあ、2つしか定められていないんだ、あとはある意味では自由だということなんでしょうけれども、定められていることは一度必ず死ぬこと、そして死んだ後裁きを受けること、この2つが定められている。で生きておられる神の存在を最も強く感じ取る時は死の時だと予想します。まだ死んだことはないのではっきりとは言えませんけれども、おそらくその時だろうと思います。で死んだら先に死んだ大好きだった人と会えるだろうか。聖書は何も語ってはおりません。会えるかもしれない、私は会えると信じていますけれども、大嫌いだった人とも会うんですよ。ただ確かなことは、大好きだった人と会う、あるいは大嫌いだった人とも会わざるを得ないというようなことよりも、生ける神の御前に立つんです。若い頃はあんまり考えなかったんですよ、そんなに。まあそれがただ年のせいなのか、長く罪を犯し、しかし恵みを与えられてきた、それが理由なのかよく分かりません。ヘブライ人の手紙にこうも書かれています。神の前にあらわでない被造物はない、すべてのものは神の目に裸であり、逃れることなどはできない、私たちはこの神に弁明しなければならない。生ける神の手に落ちる、どうしてよいか分かりません。いいこともしてきました。人から多少褒められることもありました。一生懸命であったことも自分でも認めますけれども、良いこととともに悪いこともあったって、優しさの裏に意地悪もあった、忘れていることがたくさんあるって。けれどもそういったことがすべて生ける神の御前であらわになるって、どうしてよいか分かりませんよ。だから自分の終わりの時が確定できないんです。どういうような葬儀をしてもらいたいかって、もちろんどうでもよいことではありませんけれども、そんなのが2の次、3の次、4の次、5の次のことでしょう。パウロはここで、まあ、ユダヤ人ですからイスラエルの祭儀的な表現をするんです。キリストの血によって義とされたからと言い始めるんです。これは私たちに分かりにくいんです。イスラエルの祭儀というのは動物、多くの動物、特に大食材日なんて言われる日にはたくさんのお牛がほふられて大量の血が祭壇に注ぎかけられる。その血っていうのがどういう意味を持ったのか、力があったのか、罪を血が覆ってくれるっていうんです。で、そういうようなことを勝手にイスラエルの人たちが考えたのではなくて、主なる神がそういうものとして血をイスラエルにお与えになった。で、血で覆われるということがなければ生ける神の御前に罪人は立つことができないっていう。ですから贖うというふうに訳されてきた言葉は、覆うと訳すべき箇所がたくさんあるんです。で聖書教会共同訳は随分贖うと訳されてた箇所を覆うと訳しました。これは素晴らしいと思います。ただ血で覆われるなんて想像するだけで私たちには、まあ、ちょっとついていけないわけです。でそれは21世紀に生きる私たちだけではなくて、やはり1世紀、第2世紀に生きたキリスト者も同じで、例えば新約書のペテロの手紙はこう言い換えるんです。愛は全ての罪を覆うっていうんです。それを先ほど十字架上で主が祈られたあの言葉で言うと、まさにあの祈りが私たちを覆うんです。でまた 賛美歌を翻訳した私たちの先輩たち、その翻訳っていうよりもちょっと新しい賛美歌を作ったっていうようなところが多いんですけれども、それをこういうふうに表現しました。終わりのラッパの音が聞こえた時、主の義をまとって私は御前に立つ。主の義をまといて御神の前に我は立たんって言った。すごいなと思うんですよ。主の義をまとったって。でもこれはせっかくじゃないと、まとわされたんです。お前着ろっておっしゃった。それを着ているならば、恐れている神の裁き、神の怒りからもう救われることは決まったんだって。終わりの時が確定したんです。終わりの時が確定しないから曖昧なものがたくさん残っているんです。終わりの時が確定したなら、当然今、今日、明日、もう一つの未来は終わりの時じゃないんです。今、明日、死と裁きまでどれぐらいの時間が残されているか、そんなことは分かりませんけれども、けれどもその時までの未来なんですよ。でそれを語るのが7つ目のピースです。 10節です。こうあります。敵であった時でさえ、御子の死によって神と和解させていただいたのであれば、和解させていただいた今は御子の血によって救われるのはなおさらのことです。何のこっちゃっていうふうに一回ぐらい読んだら思うかもしれませんけれども、これが7つ目のピースです。で、和解させていただいたと訳してるんですけれども、原文は謙譲表現ではないんです。ただこういった日本語文法をよく知らない人だと、これを謙譲表現だと読むとすれば私は問題だと思うんですけれども、この動詞は和解させるという他動詞しかないんです。主語は神です。ですから和解させるんです。一方的な出来事なんです。その受け身形ですから和解させられるとあるわけですけれども、私たち和解させられた者たちは御子の命のうちにあって救われる。それはなおさらですって言うんです。で、この和解と訳される言葉の基本的な語彙は、これはもう間違いなくどこかで皆さんお聞きになったことがある。おそらく鎌倉幸之社教会の牧師が説教で何度も語られたことだと思いますけれども、基本的語彙は交換です。御子イエス・キリストの死によって交換ということが起こった。交換ってチェンジするということです。何が交換させられたのか。立場の交換です。御子イエスは私たち罪人が立つべきところに立たれたんです。私たちのところに人となって来られた、見に来られたというだけではないんです。私たちが立たねばならない罪人の立場にお立ちになった。一方的にですよ。そして私たちに、あなた方も向こうに行けとおっしゃるんです。私たちがそうして追い立てられるように、これはまあパウロの表現の一つですけれども、キリストの死が、キリストの愛が強く迫って追い立てられるというようなことを言いますけれども、その追い立てられるように立たされた場所が、御子イエスがお立ちになるべき神の子の立場だったというんです。これはもう部分的な上乗せじゃないんです。丸ごとなんです。一方的に丸ごとその立場に立たされたというんです。けれどもどういうことかよくわからないんですよ。これは神の子というこの言葉そのものが私たちには遠いんです。やっぱりあなたは神の子ですかって言われたならば、私は皇族ではありませんって答えます。よくわかんないんですよ。神の子と言われても知識はあるんですけども。ですからよくわからない、そういう私たちにキリストはこう言われる。この立場でできること、この立場でしか許されないこと、この立場でなければできないこと、それを知ってるじゃないかっていうんです。で、このもう6つ目のピースを はめて、あと1個残ってますけれども、絵が見えてきたように思うんです。見えてきたというか、ある言葉が聞こえてくるんです。皆さんよく知ってるじゃないですか、この教会の礼拝から生まれたカテキズムのあの初めの言葉、救いの喜びっていうのは何ですか。主イエス・キリストの父なる神を、私の父なる神、私どもの父なる神と呼ぶことができるようになる喜びです。こんなことを呼ぶことができるのは、神のこの立場に尽かされたものにしか与えられていないんですよ。これはだから神の子が何かなんていうことを分かる必要なんかないんですよ。天の父よ、どうしたらいいでしょうかって祈り求めるっていうのも、やっぱりどっかおかしいんですよ。対話が始まるんですよ。この人と関わってると、ちょっと自分も潰れそうなんですって、天の父よどうしましょうかって。家族でこんなことがあるんですって、もうそんなのはいっぱいあるに違いない。一人一人大きなこと小さなこともあるでしょう。天の父よどうしましょうか、父さん。それは神の子だけに許されることです。そしてこの立場は、ただ一方的に丸ごとイエス・キリストという方が、その死によって私たちにもたらされたものです。ですから最後のピースこうあるんです。それだけではなく、私たちの主イエス・キリストによって私たちは神を誇りとしています。その理由は、今はこのキリストを通して私たちは交換させられて、神のこの立場に立たされているからです。で、雪の下カテキズムは喜びと言いました。以前の公約を覚えておられるでしょう。ここを喜びと訳したんです。今でもそう訳す日本語訳はもちろんあるんです。大いに喜んでいますと、訳しているものもあります。誇りと喜びというのは、そしたら同じなのかと思われるでしょうけれども、この喜びというのは誇りでもあるんですよ。ただ一人で何か喜んでるんじゃないんです。この誇りを持って、終わりの時が確定したんだから生きるって言ってるんです。私たちを神の子らしくって、まあ、それはよくわかりませんけれども、御子イエスに似たものとして生かしてくださると言われるならば、私たちはこれを誇りとすることができる。自慢めいたことでは全くなくて、この誇りのゆえに、今日、明日、死と裁き、その時まで、私たちは生きるものとされた。で、長くなりましたけれども、この後、賛美歌を歌うわけです。で、1954年版の賛美歌を選びました。まあ、賛美歌を選んでほしいと言われたので、ずいぶん昔の賛美歌なんです。グレゴリア・チャントなどと呼ばれた時代のものですけれども、アメージング・グレースを作詞したジョン・ニュートンという人が How sweet っていう言葉を使った、この甘い優しいっていう表現、どこから取ってきたんだろうか。旧約の詩編なんだろうか。考えられるのは、クレルヴォーのベルナズスと言われた人が作詞しました353なんです。これは喜びと誇りと輝きに満ちた賛美歌です。で、この箇所はキリストの死から始まりましたけれども、最後、輝きと喜びと誇りに満ちた賛美歌を皆さんとどうしてもご一緒に歌いたいと思いました。祈ります。誇りのないものほど扱いにくいもの、そういう人間はいないと。 私たちはそういうことを体験しますけれども、けれどもその誇りがなんと裏あぶれた薄っぺらいものであるかということを、イエス・キリストによってあなたを誇ることを知って初めて知りました。何者によっても奪われることなく、実は隠しておきたいようなこの誇りこそ私たちの命です。今日からまた7日の生活を始めました。小さな取るに足らない人の目に止まらないような生活でありましょう。けれどもこの誇りのゆえに不思議な喜びを持って生きていきたいと思います。どうか私たちのこの週の歩みを喜んでくださいますように、イエス・キリストのお名前によって祈ります。アーメン。